皆さんこんばんは、ペガです。いやー、今回も編集の段階、収録の段階では全く気づいてなかったんですけど、ワッツさんと今回お送りしてるんですけど、どうもワッツさんのところでの声のね、喋るときの後ろに、シャカシャカ、カサカサみたいなね、音がすっごい入ってしまってるんですよね。それをね、一応編集で、ノイズというか、小さくしようかなと思ってたんですけど、僕の技術ではいかんせん、限界があってですね、それをだいぶ消すと、ワッツさんの声が、ブラブラブラブラみたいな感じになってしまうんで、ここまでかなっていうとこまでしたんですけど、ヘッドホンとか、イヤホンとかで聞かれる方はちょっと不快な感じになられるかもしれないですけど、特に、前半、自転車の話、後半の方で、映画、戦慄回帰ファイル怖すぎの話をしてるんですが、後半に従って怖すぎのホラーの話をしてるからかわかんないですけど、心霊現象ではないと思うんですけど、このカサカサ音がね、ちょっと大きくなってしまって、ちょっと本当にリスナーの方には申し訳ないと思うんですけど、ちょっとその辺ご了承いただいて聞いていただきたいなと思うんです。大変申し訳ございません。それでですね、あと、前半のワッツさんの自転車の話の、ワッツさんが購入されたっていう話なんですけど、ワッツさんの自慢の自転車の写真をね、ブログの方で、貼り付けてますので、もし番組聞いて気になったって方は、また、屋根裏部屋のブログのページの方に来ていただいたら、ワッツさんの自転車写真見ることができるので、という感じで、よろしくお願いしますということで。それでは、改めて番組の方、来ていただきたいと思います。オープニング曲は、笹山さんで、ルーム100、フューチャリング、ペガの屋根裏部屋です。どうぞ。
屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
ワッツです。
ペガの屋根裏部屋第114回、2人でお送りします。よろしくお願いします。
はーい、
ワッツさん来ましたよ。
久々ですね。
ちょっと、今までのに比べたら、
そう、
すごいんですけどね、今年入ってからのこうラッシュ的な。
確かに。
なんですけど、ワッツさんじゃないと、映画、怖すぎの話ができないって。
出たよ。
なんでね、ワッツさんに、何ですかね、オファーをね、結構こう、お願いしてるんですけど、なかなか、ワッツさんだけじゃなくて、僕もあるんですけど、タイミング合わないってことで。
そうだね。
ちょっと空いてしまいましたけど、もちろん今日はね、コアスキーの話をまた、したいなと思うんですけど、僕、ゲームマーケットとか、いろいろそうやって、他の方と接する機会があるんですけど、どうもね、最近やね、裏部屋怖い話してるからって。
うや。
経営されたりしてるんですけど。
いや、そうだ。
いや、なんかね、どうもやっぱり怖すぎっていうのが見たこともない方からすると、よくあるホラー映画？
タイトルからして明らかにホラーね。
そう、そう。だからね、いや、僕はね、確かに怖いかもしんないですけど、笑える、誰突っ込んだりできとかあって、僕は個人的にはそっちが強くて、怖すぎ、こ、あの、ホラーが苦手な僕でも、大丈夫ですよって。なので、ぜひぜひって言うんですけど、大概言われるのが、タイトルがねって。
そう
怖す
ね。
ぎですやんって 言われるんですよ。なるほど、それでちょっと二の足踏んではったりするみたいなんですけど。
確かに。 しかも、戦慄回帰ファイル、怖すぎやろ。
そうですね。
ほら、ここぞとばかり、こう、何か詰め込んだ。
そうそうそう、
怖いから。いろいろな要素が。
そうそうそう。まあね、それがあるっていうのはあるんですけどね。
敬遠されてるんや。
いや、だからね、多分、いや、言うてもね、僕もとかちょっと言えないわけですよ。その他の、その、同じというか、実際、この存在を知った時あるじゃないですか。
うんうんうん。
要はメールでね、いただいた時に。
うん。
そこから、実際見るまでちょっとやっぱ時間が空いてますもんね、やっぱその。
ああ、そうやな。
確かにね、ほんで、その紹介のメールを読んだ回がもちろんあるんですけど、
うん、
その回に僕が言ってるコメントっていうか、それに対してのトークがね、
うん、
絶対怖いですやん、こんなんって。って言ってるんですよ、僕が。まあだから、まあ仕方ないのかなと思うんですけど、もうそれだから最近屋根裏部屋もなんか、もうゾンビやら怖すぎやら怖いのばっかりやって、聞けないですよって言われるんでね。
ああ、そっか、ゾンビ映画が混じってんのはやっぱよろしくないな。
よろしくない、よろしくないのかな。
よろしくないね。ただどう考えても、怖い要素が混じってるからこそゾンビ出てくるんやろっていう感じやもんな。
まあゾンビはね、ゾンビはもう、
ゾンビはね、
もうザ・ホラーですよ。まあでも怖すぎは、まあ2種類というかね、
そうやな。
うん。でもね、その、実際そこでお会いした中でも、見てなかった、うん、まあ、言うたらね、その屋根裏部屋聞いてから、怖いのちょっと苦手なんですけどって言いながらも、見られた方がね、うん、ファイル1の口裂け女捕獲作戦と、ファイル2の震える幽霊を見られた方がいたんですけど、めちゃめちゃ面白いですやんって。絶対怖くないですよってね。
それ褒めてるんかな。
いや、そうだ、だから、それ、だから、まあ、だから、あれなんですよね、その、見る人によって、両方楽しめるようにこれ作られてんじゃないかなって。まあ、いや、怖いと思う人もいると思うんですよ。
僕
も
ね。なるほど、なるほど。
あの、怖さゼロではないですもん。やっぱ怖いシーンは怖いですからね。
うん。
だから、はっきりと、全く怖くないですからって言い方はやっぱできないんですよ、それは。
うん。
できないですし、逆に、それはホラー映画じゃないですからね、そうだとね。だから、これはもう両方の方に楽しめるというか、いう風に作られてんじゃないかなって。
なる。
うん。まあだから、
ある意味難しいさじ加減というところでね。
そうそうそう、微妙なちょうどいいバランスなんです。だから僕にとってはもうベストなんですよね。超ベスト。
ああ。
両方持ってるって感じですけど。まあ、だから今回も、怖すぎの話しますけど、
うん。
その他のホラーみたいな感じで怖くて聞けないよっていう感じじゃないというのでね、ぜひね聞いていただけたらなって、屋根裏部屋このままねポチッと切らずにって思うんですけど、
まあ、いいと思います。
そうそう、ただちょっとね、入りとしてはまあ怖すぎの話するんですけど、ですね、前回じゃない、前回前々回あたりに、
うん、
リスナーの冬木さんって方が、はい、屋根裏部屋を聞いてくださってて、受験をして、大学に合格したって話されてたんですか。確かね、ほんでね、屋根裏部屋の、うん、この前その、アップしてた段階では、うん、第一志望はまだわからないって状態だったんですよね。一応合格はしたんでって話、報告だったんですけど。
うん、あ、そうですね。
で、それがですね、はい、先日、国立大学、第一志望の、
うん。うん、
合否のやつがありまして、それがね、まあツイッターで、今日なんですみたいな感じでね、
うん、
ツイートされてて、ね、僕も思わず返してしまって、ドキドキですね、みたいな感じでね。
うん、
もうだから久しぶりですよ、それ生でそのツイッターなんでリアルタイムに情報が入ってくる。
そうだね。
なんかまるで、こう自分の中、その状態のようなドキドキしててね、その時間まで。
ああ、なるほどね。
まあまあまあまあ、まあ、したんですけど、まあ結果ね、見事合格と。
おやおやおめでとう。
おめでとうございます。ただね、ちょっとね、おめでとうって言いながら、この冬木さんにはちょっと謝らなければならないのが、実は、いやいや、これ冬木さんね、確かにその、ツイッター離れをされて、一旦、ネット離れされたんですけど、その時は冬木さんだったんですけど、一応復活してから僕に最初メールというか、ツイッターでこう、リプライ飛ばしてくれた時にですね、冬木改め冬月ですっていうに言ってくれてたのに、ずっと冬木さん冬木さんって僕言ってたっていう、まあ申し訳ございませんと、 冬月さん。
知らんかった。
はい。冬月さん、改め冬月さんなんで。
はい。
冬月さん、どう
だか。おめでとうございます。
おめでとうございます。国立大学。素晴らしい。
いやいやいや。
まあ、これね、まあ、ちょっと、リスナーの方でも気になってる方もおられるかったなと思って、まあ、報告をね、したいなと。
いやいやいや、俺も気になってたけど、いやいや、おめでたいね。
おめでたいですよ。
素晴らしい。
まさか。
やるなぁ。
まあ、それでね、おめでとうって言ってたら、もうちょっと屋根裏部屋、ね、あの、あ、まあ、言ったら、まあ、僕ツイートしてたらね。
うん。
まあ、それを見られた他のリスナーの方とかが、
お、
いじると、屋根裏部屋を。
ああ。
屋根裏部屋を聞いたら、大学、もう合格できました、とか。屋根裏部屋を聞いたら、お金持ちになりました、みたいなね。
ああ、いいね。彼女ができました的な話、ね。
そうそうそう。だから、人生では成功する人間と成功しない人間が二通りいるって言って。成功する人間は全て屋根裏部屋を聞いている。
ああ、いいわ。
なんか、よくわからん方向までどんどん飛んでいったっていう。
素敵素敵。
話がしましたけど。まあまあ、まあでもあったですね。もう、おめでたいなと思ったんです
よ。いやいやいやいや、素晴らしいな
ぁ。ねえ。そうですね。
僕らで、僕ら大学しか出てないんで。
まあまあね。まあまあ、それはもう、いいじゃないですか。
そうやな、そこイグルトな、あの、僕らのハードボロボロになる、
ね。そうそう、まあまあ、肉薄状態になるんでね。
そうだね。
で、ですね、そう、うん、メールをいただいてるんですよ、今回。
はい。
メールいただいてます。ね、メールがね、件名がペガ様と。こんにちは、西郷です。
は、はい。
あ、これ西郷さんってこれもゲームマーケットの回で。
あ、ほうほうほうほうほう。
翻訳とかをすごいされてて。
あ、はいはいはい。
で、僕は、ゲームマーケットで探しに行ったけど、出会えずなかなか。
はいはいはい。
ドラクエとかロールプレイングゲームのような、行ったら、さっきまで、ついさっきまでここにいたのにって言われて、他の人に言われて、また行ったら、別のところで、ついさっきまでここにいたのにって言って、出会えないっていう、ロープレミアで人だったんですけど、西郷さんからで、いただきまして、こんにちは、西郷です。屋根裏部屋で自分の名前が呼ばれ、驚きましたが、光栄です。ゲームマーケットの会場でペカさんが探してきてくれたと、探していたと放送で聞き、ありがたいやら、恐縮です。屋根裏部屋、いつも楽しみに聞いています。会場では先日お話しされてたポストマンレースも購入しました。とても良いゲームですね。毎回違った乗り物で移動できるのが楽しくて、子供ともども夢中になって遊んでいます。そういえば、ポストマンレース紹介の際に、チキチキマシンモーレースみたいな、とおっしゃっていましたが、チキチキマシンのカードゲームもあり、これも子供のお気に入りです。ね、それでは今後とも、屋根裏部屋の放送を楽しみにしています。最後と。最後さんがいただきました。最後さんありがとうございます。
ポストマンレースのファンがまた一人増えたね。
そうです、ポストマンですね。
あ、二人じゃない。最低二人は増えてね。あ、二人か三人か分かれん。
いや、あれですよ。笹山さんもポストマンレースファンですからね。
あそうだ、いや。
結構。
ひどいな
ぁ。そうですよ。これはね、この、URL をね。
あ、これか。
まあ、これは西郷さんが、ブログ、あるブログを貼り付けてくださってまして、そのチキチキマシンモーレスのカードゲームが載ってるんですけど。
このカードかっこいいな。
なんかね、UNO のような感じで手札をどんどん減らしていって、最後なくなったのが、なくなるのが目的なんですけど、
うん、
なくなった時が多分自分が、の車両がその、常になんかこう、順番がいろんな車両が順番になってて、
うん、
ちょうど一番になってる時に、自分の手札をなくさないと、
なるほど、なるほど、なるほど。難しいな。
だから、本当にチキチキマシン、モーレスのアニメーションのように多分順位が
めまぐるしく。
それそれそれ。
うん。
動くっていうような感じっぽいですよね、これね、見る感じ。
なるほど、なるほど、なるほど。
なんか楽しそうですね、これね。
うん。良さそう。
ですよね。
最近のカードはどれもかっこいいというか、よくできてるよね、グラフィックも。
うんうん。デザインもね。
うん。すごい。このチキチキマシンモーレースのカードゲームもそのゲームマーケットで販売した。
いや、これは多分西郷さんがありますよって紹介してくれてるだけで。
あ、なるほど。存在するよってこと、
ね、そういうことですね。やってみたいですね、もちろんやったら。
カードゲーム、やってる人、多いよね。改めて、こう、見ると、考えると。
そうですね。なんか、うん、僕なんかこう、なんていうんですか？ツイッター上で、
うん。
フォローしてくれる方とか、ボードゲーム系の方がね、 結構つながりが多くなってきて、
うん、
なんか そういう比率が多くなってくると、まるでタイムラインを見ていると、うん、世の中ボードゲーマーばっかりじゃないのかと。
なるほどね。
勘違いするほど偏ってるような感じにはなってきてるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。いや、うん。でもなんか、ある種のパワーを持ち始めてる感じがするよね。
そうですね。まあ。
うん、いいと思う。
いいと思います。まあまあまあ、これも、西郷さんからまあいただいて、っていうことなんですけど、ワッツさんなんかお話があると。
お話、ああ、お話ね。いや、まあ、なんてことはないんやけれども。
はい。
この前、ペガにちょろっとだけ画像を見せたと思うんやけど、
はい。
最近、自転車を買うたのよ。
何？
最近ではないね。もう、年が変わるぐらいかな。
でも、ワッツさんもともとロードバイクを。
そうだよね。
乗られてたんですか？
うんうん。
あれが、別の新しい。
そうです。二代目です、
ね。あ、二代目。
はい。一代目、今まで乗ってたのは、アルミのロードバイクで。
はい。
今回買ったのがカーボンのロードバイクだよね。
カーボンとアルミってどっちが軽いんですか？
それがカーボンの方が断然軽いから。
断然
軽い。もう持ってで持つとわかるよ。
マジっすか？
うん。アルミの方が9キロちょっとぐらいやって
。いや、それでもまあまあ軽いと思うんです
よ。まあまあまあ軽い。今回買ったカーボンが多分7キロぐらいか。
マジっすか？
すごい、7キロやで。
それ、
ちょっと昔の重たいノートパソコン2台分ぐらいですね。
いや、
わかりづらい。
それなんかね、僕全然要はロードバイクとかそういうのを、
うん、
もう持ってないですけど、まあ、持ってないどころか乗ったことないですけど、
うん、
なんかこう、風でふーって吹いていくだけで、おーとかなったりしちゃうんですか、それは。
あ、する。
あ、するんですか。
する。でもそれはアルミのバイクに乗っててもする。意外とこう、横風で、おっとっとって、風に振られることがあるけれども、まあ、ね、ペガは俺の姿をしてるからあれけど、結構最近ぽっちゃりさんやから、
うん。
割合、ガタイもあって、体重もあるんやけど、
うん。
そんな俺でも軽く、おっとっとっと、なるぐらいに風には弱い。
いや、まあまあね、でも風には弱いってことは、でも、逆に言ったら、こう、坂道に強いってことですか？軽くて。スイスイ。
前向きな意見。そうやな、坂道は結構でも、登れるかも。
おー。
そう。なかなか、いいんやけど、そうそう。そう、言いたいことっていうのが、
うん。
カーボンのロードバイクって、
うん。
基本やっぱりあまり安くないんだよね。
あー、やっぱそうっすか。
そう。で、今回買った自転車って、
うん。
めちゃめちゃいい自転車で、買う前に自分で自慢すなよって感じだけど。
はいはいはい。
どれぐらいええ自転車かっていうと、
うん、
マイナーやけど、ケーブルテレビで J スポーツっていうのがあるんやけど、
はいはいはい、
そこで自転車レースをやってたりするんだね、
うん。
ベルギーのレースでやったり、
うん、
イタリアのレースでやったりとか。
はい。
ああいうところに、ね、出てるプロチーム、まあ、プロのチームが乗ってる自転車に採用されてる自転車。全く同じ自転車。
マジっすか？
すごいやろ。
すごいじゃないですか。
そう。普通に買ったら、まあ一般にプロチームって言われてる自転車と全く同じ自転車を買おうと思ったら、多分100万を普通に超えちゃうような。
あ、やっぱそんなんなんすか？やっぱその辺のプラス。まあ、
そんなん買う人そうそうおれへんと思うんやけど、でも実際プロが乗ってる自転車といえばもう何から何まですごいパーツの。
まあまあね。
ね、組み合わせやから、やたら高いんやけど、まあ、そうは言っても、まあ、僕らが乗るのってのは、まあ、3分の2か、4分の3ぐらいの値段もあれば、もう最高級ぐらいのイメージなんやけど、
うん、
今回俺が買ったのはもうめちゃめちゃ安く買ったよね。
マジっすか？
めちゃくちゃ安く。
これね。
そうそう。これで、こんな値段、これいいの？みたいな。
いや、僕はね、また聞いてもわからないと思うんですけど、まあ、リスナーさんの中ではやっぱりロードバイク乗ってはる方もいてはると思うんですけど、だから、実際型番というか、メーカーとかその名前は、なんていうんですか？
これがね、KTM って知ってる？
いや、僕は知らないですよ、全く。KTM。
これ、KTM って元々どっちかというと、バイクのメーカーで有名やと。
マジですか？ KTM。
そう。どこや？オーストリア。 オーストリアかなんかのバイクメーカーで有名だけど、実はここは自転車も作ってて、
はいはいはいはい。
あんまりメジャーじゃないよね、日本では。
はいはいはい。
まあそういうのも相まってないけれども、それにしては安すぎるという。
うんうん。
そう。まあ、KTM のリベレーターっていう自転車なんだけどね。で、実際その、レースに使うロードバイクって、その、この自転車やったらレースに出てもいいですよっていう認証マークがあるんや。
ほうほうほう。
その、UCI っていう、何やったっけな。なんか、正式名称忘れたけど、自転車連盟的なものがあって、その認証マークも入ってるから。
マジっすか？
そう。もうちゃんとプロのレースに使っていいよっていう、マークまで入ってる。もう言ってみれば、そのまま、車やったらそのままレース出てもいいよっていうぐらいの、もうなのに、なんかやたら安くて、かといって中古でもないし。
それ、ワッツさんあれですよ。なんかこう、その、なんていうんですか、
ケチをつけるわけではないけれども、みたいな。
そうそうそう。なんかこう、ちょっとパチモンね、なんかどっかに点とか、どっかになんかこう変な入ってないですか変な
KT.M みたいな、
そうなんかちっちゃい点入ってるぞみたいな
ちゃうんや。
マジっすか？なぜそんな安くなるんすか？
いや、それが俺も不思議で、そのそもそもその自転車を買いたくてその自転車行ったわけではなくて、
はい、
そのアルミの自転車を、
うん、
な、何やったかな、タイヤかホイールか、そう、なんかパンクしたから買いに行ったかな。
あ、なるほど。
チューブかなんかとか。その時に、店頭に飾ってあって、それがもう、びっくりするかっこいいのよ。
まあまあまあ、それはかっこいいでしょう。
いや、画像送ったやん、昔。もう覚えてへんか。
もう一度送ってくださいよ。
今送っていいかな。
今送ってもいいですよ。
あ、ほんま、そう。すごいかっこいいんやけど、聞いたことある、まあ、KTM っていうロゴが、その、
はいはい、
自転車のホイールっていう骨組みのところの横にバーンと入ってたりするんだけども、うん、あ、知らんかったよね。え、これ、
あ、
そう。KTM ってバイク、そう、バイクメーカーちゃうのと。
はいはいはい。
言ってみれば、あのね、その自転車よく見たら横にホンダって書いてへんとか、
うん、
ヤマハって書いてへんみたいな、そんな感じ。
おー、なるほどね。
そう、だからもうおかしくないかみたいな感じだけど、いや、歴史としては、その、実際ね、あ、これでも、あそこのチームが乗ってたな、みたいな、そういう感じ。
なるほどね。
しかも、え、日本にこの自転車入ってたのっていうぐらいにもう見たことがないタイプの自転車で、
うん、
いや、いささか感動しながらちょっと店の人と喋ったら、いや、わけあって安いんですよと。
うん、わけあって。
うん、でもそう、惚れ込んで買っちゃったわけですよ。
それはやっぱり、そのワッツが買えるぐらいの予算までというスペシャルプライスだったからってことね。
そう。ほんまに、もう俺でも買える、スペシャルプライスやったわけよ。
マジっすか。
信じられへんよね。信じられへんよねって。それはなんでかっていうと結構なんかややこしい話があ
って。ややこしいですか。
いや、ややこしいでややこしくはないんやけれども、うん、通常こういうチームが使ってるようなカラーリングの自転車って、ちょっと高めに、
はい、
ちょっと数少なめに打ったりするんよね。
なるほど。
そう。今年のどこどこのチームカラーのフレームを。
うん。
限定50台で販売とか。
ああ、なるほど。
限定100台で販売。そうかるめっちゃちょっと高いよ、みたいな。
うん、まあね。
そうそう。なんやけれども、その、これね、2013年かな、
うん、
?2013 年にそのフランスのチームが、このフレームを使ってたんやけれども、
うん、はい。
その、で、シーズン中に、
うん。
なんか、CM 内でいざこざがあって、そういういざこざっていうのをちょっと、自転車屋さんの、情報しか知らんから。
なるほど。
ちょっと、そう、ぼんやりとしかわかんないけど、いざこざかトラブルかなんかで、
うん、
契約が解除になったよね。シーズン途中で。
ああ。
そう。これってなんか自転車レースはだからなかなかなくて、
うん、
スポンサーがちょこちょこ変わるっていうのもあるんやけど、
はい、
自転車自体が変わるっていうのはあまりなくて。
なるほど。
そう。なので、この自転車があまり日の目を浴びていない。
ああ、なるほどね。
そう。のよね。で、KTM 側も、じゃあもうチーム、まあそのブルターニュセッションアンビロヌモンっていうその時のチームやったんやけども、
うん、
ブルターニュカラーで売るかみたいなことまあ考えたんか考えてなかったんかは知らんけれども、一応、販売するつもりやったんやと思うんやけど、
はいはい。
もう、ウルコイは、その契約が解除されて、うん、このチームはもう別の自転車に乗ってるっていう。
売れないじゃないですか、そんなの。
そうそうそう。だから、微妙にケチがついちゃって、
うん、
あれ、この自転車どうするよみたいな。
なるほど。
っていう話があったみたいなね。
はあ、まあまあ。
だから、
なるほど、なるほど。
そう。だから、普通やと相当高いやろっていうのを多分、そうやな。半値以下ぐらい。
マジっすか？
そう。めちゃくちゃ安く買えたよ。
いや、それはもう正直ね、自転車のレースのあれとかも全く知らないんだ、僕からしたら。
うん。
まあ言ったら同じようなレースとかでも出れるような自転車で、うん、お値段半額で、デザインが自分好みだったら、
そう。
絶対それですよ。
やろ？いや、俺も絶対これ、あ、これ出会いやなと。
出会いですね、これね。
そう。と思って、買っちゃいましたよ。それか、まあ、あ、ごめんごめん。今から写真を送ろうと思うけど、それかこの自転車って言うんだけど、この自転車なんか、別のサイト、まあ、情報がすごい少ないけど、
うん、
調べると、日本に7台しかないらしい。
7台？
そう。
かっこいいじゃないですか。
やろうやろうやろう。
これは。
押村区はこれに俺が乗ると、なんか上に乗ってる人間ちょっとデブいんやけっていう感じになるけれども。
まあまあね。そりゃ
し。いやー、と。ペガにこの、画像じゃなくて本物を見せたい。
本物、ね、マッツさんで関東なんで、
そう。
まあ僕大阪なんで、乗ってきてもらうしかない。
乗ってくるの。だとすると、ペガが何らかの仕事で出張で関東に来るっていうのはどうだい？
もう、それの方が現実的なような気がしますけどね。
そうだね。
ああ、確かにね、ちょっと本物みたい感じがしますね。その重さとかはちょっとね。
ああ、確かにちょっと感動するよ。
うん。
そう、これかー、うん。こんな俺乗っていいかなーみたいな感じ
で。いいじゃないですか、これかっこいいな。
いや、これねびっくりするほどですよ。まあ、ぶっちゃけた値段言うと。確か、これで28万円。
28万円、安いって、いやいやいや、安いって僕はなかなか言えないですけど。
いや、でもこれ普通に買うたらもう、なんぼやろうな、相当いくと思う。あの、骨組みのフレームっていう部分。
はいはい。
ここだけで確か30万する。
って。マジっすか。
もっとするかね。もっとするかな、うん。でも確か30万って書いてあったんです、
うん。
でも多分それも、ケチがついてるからその値段なんちゃうんかなっていう気がする。
なるほどね。
そう。それが全部込みで、サドルもハンドルも、いい感じに用意してもらって、
うん、
そう。それでその値段、さあどうぞっていう状態。
多分ね、これね、今は二つに分かれてたと思いますよ。
うん、
これ正直あの、ロードバイクを乗られてる方からしたら、
うん、
マジか、その安さってなってたと思うんですけど、
ああ、
あの、全く乗らない人からしたら、うん、おうってなってたと思います。28万、おうって。
いや、これでもあの、一応僕、自営業してるんで、
はいはい。
その、通勤、
うん、
通勤で、その電車代とかを使う代わりに、自転車で、こう、通ってるんで、これも経費として計上したいかなって。
なるほどね。なるほどね。
そう。感じで、税理士さんと話をしながら。
なので。それじゃ、乗らないとダメでしょ、ちゃんと。乗らないと。
いや、ちゃんと、その、ね、前に乗ってたアルミの自転車も、うん、5年乗ってるから
ね。ちゃんと乗ってましたもんね、正直ね。
そうそう。なんか、1年間、ね、多分6000キロくらいか。
いや、なんか、まあ、距離がね、結構で、ね、あるじゃないですか、言っても。
あ、そう
か。さんと。だから、やっぱりそれで、ママチャリってわけにはいかないですからね。これが。
あ、でも、ママチャリでもいけるような気もするけども。
マジですか、マジですか、大変じゃないですか、しんどいじゃないですか。
気分的に。そう。そうだね。
いや、だからまあ、
そうです。
ね、ロードバイクでこう、快適にね、
そうです。
通勤を楽しむと。
あの、終電とか関係ないから、いいよね。
うん。
いや、結構重要で、
うん。
あの、結構仕事の種類によっては、
うん。
夜に打ち合わせとか結構ある。
なるほどね。
すると、夜に打ち合わせって、君らは車やからいいやろけど、みたいな。
いや、それでも、まあ、車やいいけどって言いますけど、やっぱりでも、僕も東京に住んでた頃があったんですけど、うん、やっぱし、東京で車より、バイクもしくは自転車の方が、 都合が良かったりすることって多いじゃないですか、交通事情的に。
そうだね。
スーッと行けたりするじゃないですか、やっぱ自転車。
確かに、確かに。
車はやっぱちょっと時間が計算できないとこがあったりとか。
うん。
止めるのもやっぱり駐車場代が結構したりとかね。
高いよね。
うん。びっくりしますからね、やっぱりその田舎からの人間からするとこれ。
大丈夫。都会の人間からしてもびっくり
びっくりします
この値段で。
そうそう、駐車するのにって。駐車することにこの値段かって。
これ、ちょっとかなり美味しいもん食えるで。
そうそう、かなり美味しいもん食え、食える。もう下手したら、なんかこう、泊まれるでって、宿泊、人間が宿泊できる金額やで、みたいな。
いや、まあ、あるある。ほんまにある。
行きますけど、だからまあまあ、そういう意味で自転車っていうのは本当に、その都会でしかもその、ね、その、まあ、ワッツさんわかりますけど、僕たちのその、もともとワッツさんの実家というか、うん、僕たちが住んでるところは結構、アップダウンが結構、かなり激しいんですけど。
激しいね、あそこね。
うん。なんか、まあまあ、ロードだったらまあアップダウンも全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、平らだったら余計にね、すごい便利というか。
確かに。
いや、まあまあ、でも、いいな、いいですね。やっぱし、新しい、その、自転車っていうのは、憧れますけどね。
自転車って、その、電車とほんまに一緒で、走りながら結構物を考えれるから、結構貴重な時間。
あ、わかります、そういうのはね。
なんで、まあ、今日仕事これやったな、これああやってね。ああ、とか考えながら、うん、ちゃんとね、周り見て自転車乗ってるんで、ね。いやけど、そういう、自転車って基本走ってるとき自分一人なんで、
うん、
割合そういう考えに集中できるところが、すごい、っていうのが結構大きな魅力だと俺は思うんやけどね。
いやー、僕ね、自転車自体をそんなにやっぱりどっちかというと乗らない生活をしてるんですけど、
うん、
たまに自転車乗るとね、やっぱそのなんかこう、まあ、ありきたりな話になりますけど、なんかこう、季節を感じたりとか、こう。
あ
で、やっぱ車と違うんですよね。視点が、なんかこう、自転車で、こう、いろんな細い道で入っていったりとかすると、あ、こんなとこにこんなものがあったりとか、いろんな発見とか、こう、いろんなものが、まあ、視点が違う、視点っていうかな、なんか、まあ、なんかちょっとね。
あ、でも、うん、ちょっとわかる。
うん。なんかこう、ゆっくり細かく見れたりとかもできますし。
ああ、確かにね。
まあ、ロードだったらさらに距離が伸びますからね、いろんなところへこう。
そうそう。
楽しいと思います、すごい。
楽しい。
28万か。
あら。あいつ自転車屋さんで僕、関西人に値切りました。
なっ、さすが。
ごめんなさいね、自転車屋さん。
貴様、まあ、大阪人だなって。
そうだね。まあ、握ってくれたからにはね。
うん。
今後、いろいろ、そこで買おうかなと思って
ます。まあ、そうですね。まあ、そういうのもいいですね。自転車の屋の方と仲良くなってっていう。
ああ、ね。やっぱり自転車のプロやからね。うん。その辺はお任せした方が。
うん、うん。
はい。
いいじゃないですか。
まあ、多分、俺が乗ってるとこ見ても、あやん、自転車。見たことないなっていう人が多分9割9分や
と。うん、わ、そうなんですか。お
うん、そう。もったいないな、こんなにかっこいい。
いや、それはもう、ワッツさんが絞るしかないですよね、俺。
ああ、そうやな。
ムキムキの感じ。
ねえ。10年前の体になったら多分相当痩せてるやろ
うけど。うん。
もう今はもう、むっちむちやからね。
うん。
うんって。まあ、むちむちですけどね。
いや、まあ、ちょっと隠された、服の中で隠されたボディまでちょっとはっきりわかんないですけど。
いや、もう、かなり感じるボディよ。
なんかね、屋根裏メンバーはちょっと順調にこう、歳月を感じるような体型に。
そう
人間のね。
ねえ。量とか、めっちゃかっこよかったのよ。完璧にしちゃってるけど。
なんか別人。別人になってるかもしれないですよね。
かもしれない。
ちょっとジャージなんで、なんかちょっとわかんないですね。こう、変化が。
そう。まあ、という自転車の話ですよ。
そう。
この話をしたかって
。最高ですね、自転車。
これから同じ話をみんなにして回ろうかなって思ってるぐら
い。あ、これも屋根裏部で毎回この話してくださいよ。
最近自転車買った
ら、そう。
またみたいな。
テープレコーダーのよ。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか？もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
れが僕の意志だって言うのか、これが僕の望んだことだって言うのか、この世界がそういうのなら僕は戦う。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。この世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕は僕を信じるよ。
ボーカリスト高山、ブレイブストーリー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
まあまあね、まあだいぶ前になってしまうのかな、この怖すぎの話、ファイル。
そうだね。
2までしましたかね。3ですね、ファイル3。
あ、そう。
カッパまでしましたね。
ああ、そうだね。
うん。まあその、戦慄回帰ファイル怖すぎ。
うん。
で、まあね、その回とかも、またリツイートしていただいたりとかしててね。あの、例の、まあ、登場人物で言うと、工藤 D と、市川さん、田代さんっていう名前ですけど、まあ、その田代カメラマンの役は白石監督で、
うん、
まあ、あの、市川さんっていうのは久保山さんなんですけど、実用してくださったり、されてて、まあ、ありがたいなと、思ってたので、白石監督いい人やなって、こう思いまして。っていうのが、まあ、その、前回のそのカッパの会の時の僕、前に、
うん、
まあ言ってたわけですよ。そのリツイートしてくださってありがたいなとかいろいろ。で、その時に、まあ、屋根裏部屋聞いてる時、聞いてるリスナーさんなんですけど、
うん、
まあどういう時に聞いてんのかなっていうのを、白石監督、その合成作業中にっていうのをね、新作を作ってるって言って、でそういうのを言ってくださって、そんな、そういうのが嬉しいんですよって話してたんですよね。
なるほど。
その会でも。だから、そのカッパの会の後に、
うん、
新作の脚本の手直し中に聞かさせていただきましたって。
おやおや。
僕の言ってくれたことを答えて、また、こう、その、どういう時に聞いてくれたっていうことまで、
すごい。
言ってくれるっていうのがね、すごいいい人やなって思って、感動した。
すごい。いきなりすごい身近な人に感じる。
いやー、僕は全然身近な人に感じれないんですけど。
まあ、自分で言うと今ちょっと疑問やった。いや、違うな。
いや、でもね、いや、でもその、要は距離はね、距離感というかね、それがやっぱし本当に、あ、そんな時なんやってすごい想像しやすいじゃないですか。
そうだね。
いや、まあ、なんか、すっごいありがたいなって、僕はもう感動してたわけなんですけど、で、その中ある日ですね、まあ、白石監督っていうのは、まあ僕、そうやって、小松木の話したらリツイートしてくださるという話してたじゃないですか。で、普段から、うん、まあ僕ら以外の、
うん、
僕以外の方がこう怖すぎの話とか、
うん、
白石監督の映画の話をすると、
うん、
まあ白石監督はこう見つけ出しちゃうリツイートという、
うん、
まあリツイートがこう結構続くっていう時があるんですよね、僕のタイムラインでも、
は
あ、でまあそれ見させていただいたりしてるんですけど、ある日突然ね、このリツイート攻撃ですよね。
ほう。
の、こう、激しい日があって。タイムラインある日、パッて見ると、白石監督のリツイートだらけって。
ははは。
ってことは、いろんな人が、まあ、白石監督系の話を、ツイートしてるってことじゃないですか。だからこそリツイートしてて。はい、
うん。
で、ブワーってリツイートされて、なんだこれはって思って、最後に白石監督が一言、リツイートの限界を超えたって。なんかこう、リミットがあるみたいで、これ以上同じ日にリツイートできないっていう。
誰と戦ってるんやろ。
すごいなと思って、どんだけリツイートって思ったんですけど、っていうかまあ、なんでそのリツイートできることがあるんかなと思ったら、実は新作ができると。怖すぎ。
おやおやおや。
まあこの前までその、要は 最強の劇場版っていうのまでが最新作だったんですけど、
うん、
で、その後のにですね、今回、怖すぎ最終章っていうのが。
いやー。
ついに。
ついに。
それがね、ま、要は発表されたということで、やたらそれに対するみんなが反応したんで、それを白石監督リツイートすると、もう、リツイート限界までいつしても、こう、しきれないっていうぐらいみんながツイートしたっていう。
一応俺ツイッターのアカウントを持ってるんやけれども、
はい、
全くやってない俺ですら、
うん、
怖すぎ最終章の話はしてた。
マジっすか？
マジで。しかも多分その当日に知った。
おお、そうなんや。マジっすか？すごいじゃないですか？最新じゃないですか？
そう。俺、調べちゃった。
調べてくれましたか。いや、それがね、だから、まあ言うたらだから、監督がずっとっていうか、僕にリプライ飛ばしてくれたりしてた。要は、新作の合成作業中ですよとか、新作の脚本の手直し中ですよって言ってた、ものが怖すぎ最終章。
そうですよ。
屋根裏部屋聞きながら作業してくださってたという映画が、
すごい。
公開されると。
そう。
なんか全然僕何も全然関係ないのに、
なんかもう関係者気分や。
関係者気分に勝手になってるって、調子に乗ってるんじゃねえかお前っていうような感じなんですけど、いやまあそれぐらい気分はそういう感じですよ。
わかる。
まあそれからですね、まあこう情報を言いますと、
うん、
まあ4月11日、12日に渋谷アップリンクっていうところでですね、世界最速上映と、まあこの初日のね、11日には、工藤 D 役の大迫さん、うん、市川ディレクター、アシスタント役の久保山千佳さん、で、カメラマン役の田代さん、まあ、田代さんって、カメラマン田代さん役の白石監督
監督ですね。
そのお三人の舞台挨拶があると。でですね、そこからちょっと怒涛ですよ、怒涛。
うん。
まあ、その情報を見たときにね、やっぱ東京かと。当たり前ですけど。
お、そうだね。
まあ、ワツさんはね、そうだねって言いますけど、僕、あれじゃないですか。大阪じゃないですか、大阪住んでるの。
大阪だね。
ちょ、遠すぎでしょ、怖すぎ。
遠すぎ、そうだね。怖すぎ、遠すぎ、ね。
遠すぎでしょ。って思ってたら、ニコニコ動画。ニコ生。
あ、マジで？
やるよ、と。
Well, yeah. じゃあ、実は。
はい。
その、先ほどの、
うん。
監督たちが。
はい。
出張る、なんていうのあれ。
舞台挨拶。はい。
もう、時間ね、ちょっと調べたら。
はい。
もう、販売終了した
。早いな、やっぱしな。
そう。おーっと。
うん。
そう、なんで、そうか。ちょっと残念や。そうか、ニコ生でやるんか。
そう。ニコ生がね、まずね、この、まあ、11日、12日が、まあ、渋谷アップリンクで最速上映ってことなんですけど、その次の13日。うん、4月13日から、白石監督ウィークってことで、13日には、ファイル1、あれ、口先ような捕獲作戦。
マジで？
で、次の日14日、ファイル2、震える幽霊。その次の日15日、ファイル3、
カパ。
で、その16日、ファイル4。これが、トイレの花子さん。真相トイレの花子さん。まあ、今日お話しするやつですね。で、17日が、劇場版序章の、新設四谷怪談。で、18日、史上最強の劇場版。プラス、有料で、殺人ワークショップっていう、白石監督の別の作品で、今回の次の最終章に出られてる俳優さんが出られてるという、やつですね。で、19日がですね、怖すぎシリーズ一挙放送。プラス、今回の怖すぎ最終章。これは有料。
すごいな。
っていうのがあるんですよね。
1日か。
19日はね、
うん。
で、まあそれでも、まあニコ生、もうこれしかないなと僕は思ってたんですけど、
うん、
さらに発表されたんですよ。
お
大阪。シネリーブル梅田。シネリーブル梅田さんで、4月18日から、1週間レイトショーと。
おー、すごい。
すごいでしょ。で、名古屋もありますよ。名古屋、シネマスコーレさん。
うん。
こちらの方で、4月の25日から1週間、レイトショー。
お
ー。まあまあ、 もうこれも、もう劇場行くしかないじゃないかって僕は思ってね。
そうだね。
思ったわけなんですけど、大阪の方ですよ。後からこうサプライズがあってですね。大阪にも来るよって3人、お3人さん。
え、マジで？お、すごい。あ、そうなんや。
そうなんですよ。大阪にも名古屋にも来られるんですよ。大阪は4月24日。名古屋は4月25日と。舞台安来られますよと。これね、もう、もう僕これしかないでしょって。
行くしかないな。
行くしかないでしょ、これ。もうこれで、ね、大阪の怖すぎないと盛り上げるぞと。いうことで、僕はもう、もうターゲットは一つだけですよ。もう4月24日。ただね、これ、正直それでもう言ったら、まあ、大々的にじゃないですけど、この屋根裏部屋として、僕は、怖すぎ屋根裏ツアーということで。
怖すぎ屋根裏ツアー。
ややこしいですね。あの、ただ単に、まあ、僕と一緒に行きませんかって。
ああ、なるほど。いいんじゃないの？
っていうような感じで、ね、ちょっと、まあ、ちょっと、はっきりちょっとしたことはまた、あの、次回か。
うん、うん、うん。
決めてって思うんですけど、まあ、ちょっとレイトショーなんでね、あ、で、多分ね、この24日は確か金曜日だったと思うんですよね、大阪は。
いや、まあ、多分、東京も金曜日になっちゃ
った。あ、そっか、大阪だけじゃなくて、いや、まあ、そうなんですけど。いや、これ、大阪のね、この、舞台挨拶の日は金曜日だったと思うんでね、まあ、仕事終わってからって感じなので、
あ、そうだね。
結局、だからこう、集まって見ても見た瞬間解散みたいな感じ、感じなんですけど。
いや、もう、それはもう、オールナイトだろ。
マジっすか。オールナイトで、まあ、見た後にみんな語り継ぐと。こう。
そう。
語り明かすと。
ファミレスとか、コーヒーの青山とかで。
ああ、そこの工藤 D はって。
そう。
ここの工藤 D もって。
相変わらず。
あの工藤 D は。
工藤派みたいな。
そうですね。工藤 D しか喋ってますけど。いや、まあ、もちろん、市川さんがとかね。あの展開はとか。いや、まあまあね、それできたらいいんですけど、まあちょっとその辺はね、もうちょっと調べて、勝手にそうやって盛り上げようかなと、思うんですけど、ただまあ笑えるのがですね、そのワッツさん言ってたでしょ、うん、東京の方の舞台挨拶すでに売れ切れてたよと。
売れ切れ
てた。もう新リーブ梅田さんのやつはまた多分販売まだだと思うんですけど、
あ、はいはいはい、
まあこれ、僕そうやって企画立てといてて、リスナーさんは取れて僕だけ取れなかったっていう結末になると、ものすごく。
これはもう、外で三角座りするしかないよな。
三角、そうですよ。外で三角座りしながらもですよ。まあ、この前じゃないですけど、また同じですよ。北斗の拳ですよ。僕が取れなくてもいいって。怖すぎが盛り上がればそれでいいって。
スーや
な。スーですよ。
いやー、でもこれ、とりあえず東京のその、はい、アップインクのウェブを見ると、
はい。
その予約終了はします。当日券はないですよ。
はいはいはい。
結構あるから。
うん。
まあまあな、人気を誇ってる感じがする。
すごい人気じゃないですか、僕は。
うん。いや、すごい人気あると思う、これ。
こう、もしね、だから気になってる方っていうので、とかね、よくあるのが DVD とか借りてもないよっていうのをよく聞くんですよ。
うん。
ペガさんあれですけどとか、ここ1しかなかったよとかね。劇場版しかなかったりとか。ぜひね、パソコンとかでインターネット繋がってる環境であれば、まあ、この、ポッドキャスト聞かれてる方は、何かしらこう、そういう、まあ、直接 iPhone とかで聞かれてる方はあれですけど、まあ、それでも、ニコ生とか見れるのかな？スマホからでも。
いけるかな？
まあね、だから、その、一挙放送があったり、まあ、その、もちろん、13、14、15ってその、一日ずつもあったりするんでね。ぜひ、この機会に見ていただけれたらと思うんですけど。いや、まあ、すっごい楽しみだなと。実際お三人さんでお会いできるのかなと。
ああ、確かに。
しかもね、なんかね、ちょっと親しみ湧いていたんだけど、さっきのね、あれで親しみというよりも、ちょっと浴びたのが、この屋根裏メンバーいるですか、りょうさんと、ね、松さんと、僕とね。
うん。
白石監督と、工藤 D 役の大迫さんはね、同学年なんですよ。
え、そうなん？
ちょっと久しぶりに来ません？なんかこういう、41歳的な。
おい、もうね、一方的知り合い。
しかもね、大迫さん3月生まれっていう。
あ、一緒や。
そうです。ワッツさん一緒ですよ。
ルッチも一緒。
ルッチも一緒なんですよね。で、僕は、まあまあ2月なんですけど、ただ、大迫さんとはね、僕、身長全く一緒で、血液型も一緒なんですけど。
おや、
ほぼ工藤 D ですよ、僕。ほぼ工藤 D。
まさか そこら辺の身長とかの情報まで来るとは思わ
なかった。あの、ちょっとウィキペディアさんもちょっと見えたんで、それがまあ正しければの話なんですけど。ほぼほぼくど、いや、意外と小柄な方だなとちょっと思いましたけど。でも、まあまあ、ちょ、あの、真逆ですけどね、工藤 D とは僕感じが。
そうだね。
まあでも、なんか、でまあ、思わずそれをちょっとツイートしてしまいまして、僕、あの、大迫さんの方に、工藤 D に。ほんだら、新規感勝手に湧いてますって入れると、
うん、
工藤 D から、お、そら沸かざるを得ませんなって、入ってきましたよ、なんかこう。
俺はもう友達や。
いや、なんていうかわかんないです。いや、いや、まあね、ぜひね、実際、こう、お会いしたいなっていうのがあるんで、僕はもう、24日ですかね。ターゲットを絞って、全身全霊でチケット取りたいなって。
そうだね。
てっくりに、これで屋根裏部屋で言うっていうのも、こう、自分の首を絞めてる感じではあるんですけどね。
まあまあ、決意表明みたいなもん、
ね。皆さん、あ、皆さんも、あ、そうなんかって、それやって行こうかみたいなね。いや、だから、そうなったら僕、三角ずらしで、まあいいですよ。だから、その、盛り上がればそれだけで言って、僕が取れなくても嬉しいって。まあ、なるんだけど。まあ、そういうわけで。
ああ、そうか、そうか。
だから、今回も怖すぎシリーズ、先日、会議ファイル怖すぎシリーズの、ファイル4、
うん、
真相トイレの花子さんですよ。
う
ん、これ、だからね、もうファイル4まで来てるんで、こう、もしね、今まで、やるみら怖い怖いとか言って、とか、こう、見てないよって方もね、もう、連続もんってこう4までこう行ってると、
今さらにね。
そう、今さら4からとか思うかもしれないですけど、これ、実はね、これ、まあ、あの、より楽しめるっていうだけであって、1から見なくても、一つ一つ単体として見れるように、僕ちゃんとなってるんでね、怖すぎに関しては。だから今回だけ例えば聞いて面白そうとか、その前回のやつだけ聞いて面白そうっていうのでも、とりあえずそれを、なんか興味あったのを見るっていうので全然大丈夫だと思うので。ただ、こう、髪の毛のね、こう話とか、クドディのキャラクターとかをこう考えると、こう、まあ、一から見ると、より楽しめるよっていうだけで、ぜひぜひまた、こう、今からね、4の話すると思うんで、するんですけど、まあ、面白い、そうだなと思ったら、1、2、3見てないし、でも今から1から見るのはねって思ってるんであれば、4から見てくれても。思うんで。ぜひぜひと。で、これね、ワッツ今回、真相トイレの花子さんってことなんですけど、
はい。
トイレの花子さんって知ってます？
なんか、トイレに住み着いてる的な、女の子の話じゃなかったっけ？
そうなんですけどね、僕ね、名前をというか、この単語というか、こういうのは知ってたんですけど、
うん。
どのようなもんか分かってなかったんですよ。で、あれあるじゃないですか、リングって映画の、サダコっていうキャラクターっていうか、サダコっていう、のいるじゃないですか。
はいはい、
だかそういう感じで、トイレの花子さんっていう作品があるのかなと思ってて、その、まあ、映画なりの主人公のことかなと思って、その、まあ、要は、まあ、そのホラーっていうことは分かってましたけど、
うん、
っていう、いうのがこう、これでもよくよく調べ、だから僕調べたんですよ、ね。見る前にこれ、知らんとまずいと。
うん、
カッパとか口先女は僕知ってると。
うん、
花子さん知らんなと思って。でこれ調べると、見たら都市伝説的なこう、それぞれの学校でそういう噂があるよってことなんですよね、これトイレを。
ああ、そうね。
でも、僕たち同じ中学校だったんですけど、特にトイレの花子さんっていう話はなかったですよね、多分。
なかったね。
だからね、ちょっとして、まあ僕らのたまたま学校がなかったのか、僕らよりもうちょっと後の世代というか、お若い方からこう、広がってたのか、ちょっとどっちかわかんないですけど、
うん、
どうやらね、なんかこう、まあいろんな説があるみたいですけど、こう、ある学校のトイレでそのノックしていくと、
うん、
その順番にノックしていくと個室ですね、あの、大きい方をする方。
はいはいはい。
何番目かでノックすると、そのなんか、花子さんいますかみたいな感じでこう、ノックすると、で、中に、その赤いワンピースの、こう、カッパの女の子を追って、みたいなね。で、その中、引きずり込まれるとか、いろんな、その辺はなんかこう、そこによっていろいろ違うらしいんですけど。
ああ、バリエーションが。
バリエーションがあるみたいなんですけど。まあ、そういう、まあ、言ったら、都市伝説的な、やつらしいんですけど、そうなのかと思って、まあ、今回見たんですけど、 今回のファイフォー、これまあ、さっき言わさせてもらいますけど、さっき一応言っときますけど、今回は、オチとかは言わないですけど、この今回の映画の中の、まあ大事な部分というかね、
うん、
僕はすごくびっくりした部分はちょっと話させていただかないと、ちょっと前進まない感じなんで、それを話すんで、もう全く行かなくて見るっていうのが一番これも最高だと思うんで、まあそういうちょっと聞きたくないっていう方は来ていただきたいなと。まあそういうの聞いても大丈夫だって方は、ぜひそのまま聞いていただきたいんですけど。で、今回ね、
うん、
いつも大体こう、投稿映像が来るじゃないですか。工藤 D とかのチーム
ね。そうだね。
でも今回来るんですけど、ちょっと今までと違うんです、パターンが。なんか。まあ言ったら、口裂け女とか、まあ、古い幽霊とか、そのカッパとかいうの、だいたいそういうのが、たまたま投稿映像で、こう、来たカップルだり、そういう人が、なんかこう、映像の中にちょっと映ってしまって、それで、それを探しに行くっていうパターンじゃないですか。
うん。
でね、今回のやつはね、女子高生ぐらいの年のこう、女の子二人なんですけど、まあ、一人は多分女子高生で、一人は、中学を卒業してからは、多分仕事されてるんですね、スーパーかなんかの。
なるほど。
で、もう二人で喋ってるんですよ。ほんで、それを、なんかこう、親のカメラで撮ってて、ワンルームっぽい部屋ですかね。なんかそこで喋ってて。で、昔話してるんですね。で、なんかどうやらそのお二人の出身の中学校があったんですけど、そこでなんかトイレ、花子さんごっこっていうか遊びみたいなのしてるときに、うん、ナナさんとエリさんっていう名前なんですけど、女の子が。
うん、
まあなんかちょっと、片っぽの体がちょっとおかしくなって記憶を飛ぶみたいな感じになったりとかして、おかしいことが起こったみたいな話をしてて、で、怖かったね、みたいな感じで話をしてるんですよね。で、そういや、その中学校なんですけど、どうもその二人が卒業してから廃校になったんですよね。
うん。
で、そこに、二人でこう喋ってて懐かしいねって言って、今から行ってみないって。夜なんですけど。ありえないと思うんですけどね、僕からしたら。廃校の夜。
そういうツッコミだよ。
てか僕ね、話ちょっとそれますけど、中学校ではないですけど、僕高校の時ね、まあ、ザ・新聞部だったんですね。
ああ、そうだね。
新聞部で、なかなかね、うちの学校ってこう、僕の新聞部って体育会議でして、まあ、新聞を作るのに、徹夜することがあって。
なんで？そうなんや。
あったんですよね、そういうのが。
おう。
まあ、納期的な、高校生なのに。いや、まあ、あったんですよ。で、止まると。
おう。
まあ、でも新聞部数名ですよ、言ってもそんな。
おう。
で、うちの高校ってその何千人かの、ちょっと大きめの高校やったんですね。
大きめだね。
そこに、一日止まるっていうことがあって。
うん。
で、僕はもう、すごい、まあ、止まってて、まあ、その新聞作業するじゃないですか。
うん。
トイレめっちゃ怖いですよ、夜中、真夜中に。
それは怖いな。
2時とか。
お
う。でね、僕の行ってた高校っていうのは、仏教系の高校やったんですよね。
お
う。で、いわゆる、日本でも有名な、
うん。
お坊さんの像があったんですよ。
へぇー。
それからちょっとね、中庭というかね、中庭の、まあ、僕がトイレ行くとき通路の反対側っていうかね、なんかこう、
うん、
対面というか、なんていうんですかね。それ、仏像があったわけなんですけど、仏像っていうか、素像が、
うん。
それがね、ライトもないのに、夜中光ってんすよね。いや、それはまた、それ別になんか。
素材的なこと。
そうそうそう。いや、なんか、そう。わつの言う通り、多分絶対そうなんですよ。だから別に心霊的な意味じゃないですけど、光ってんすけど、トイレ行くのに、その光ってる、お坊さん系をね、見ながらこうトイレに行くっていうのは、むちゃくちゃ怖いんですよね。
誰が何を考えて夜光る素材にしようとか考え
てる。いや、それ夜を見るの想定してないから多分光ってること気づいてないと思うんですよね。光ってるの知ってるの多分新聞部だけだと思うんですけど、
ね。ああ、なるほど。
いや、でも普通に、それでもね、もう夜中のトイレとか、夜中のまあ学校自体がね、この自分の歩く音が、コツコツっていうのが響き渡る廊下。
あ
ればちょっとやばいんですよね。
そうやな。
そうですね。いや、それに行くっていうわざわざね、この二人。
ああ。なるほど。
僕からしたらバカもんかと。だからまあ、その出身中学に行くわけですよ。はい、はい、こう。でね、こう中入っていくと、やっぱ教室とかに行って、懐かしいねみたいなやってるんですよね。 ここの、あ、私あそこの席だった、みたいなね。ほんだらもう、まあ、教室の中二人おったら、廊下の方からドカーンってなんか壁を叩くような音がしてて、うわーってなるじゃないですか。
も
うそう、間近でしょ、絶対そら。で、間近って言って、今なんか鳴ってないって言われて、こう、びっくり二人はしてるんですけど、そのちょっとしばらく経ったらね、
うん。
まあ、なんかこう、気にしない感じなんですよ、この二人。
え？
で、ちょっとトイレ行こうよって。あのトイレって。向いたら、花子さんのなんかこう遊びしてて、
お
なんかこう、あったとこですよ。
お
なんでって僕は思うんですけど。
鉄の心臓や。
そうでしょ。俺トイレまで行ったら、
お
また花子さんごっこしようよって言うんですよ。カメラ持ってる方が。その、ナナっていう子の方がね。
お
エリちょっと、やっていってよって言って。真夜中の廃校ですよ。でね、こう、カメラから映ってると、こう順番に個室あるじゃないですか。
うん。
3番目がね、明らかにおかしいんですよ。あの3番目のドアが、ガムテープみたいなテープをブワー貼ってんですよ。ドアに。無数の横に。
ほう。
で、その状態でね、なにそれしようかって思うんだって思うじゃないですか。うん。ほら、まあまあこう、もちろん、1個目の扉からコンコン。花子さんいますかみたいになってるんですよね。でガチャーって開けていない。で2個目同じようにやるんですよね。
うん、
いますかってでいないって。で3個目テープの前じゃないですか。普通もやらないでしょそこは。それやろ
に。まあねでもね。
でもねって言ってでもそれテープを剥がしてビニールみたいななんかテープ剥がしてコンコンって言ってか。ほんとはなんか
あほう
ふーって声がするんですよ中から。
ほう。
ほんだら、え今これしたって言ったら、ドア勝手に中からギーって開くんですね。
え、開くんや。
で、開いたら、ほら、まあ、トイレ、ちょっと見えないですけど、
うん、
コボコボコボって、水の逆流をみたいなするんですけど、コボコボコボって。
ほ
う。え、何って言ったら、そこら、まさか便器の中から、シュボーンって、少女が、シュボーンって出てくる。
便器の中から。
中からで、シュボーンって。だからこれ、コポコポコポっていうのは、完全に、トイレのこの、下水道っていうんですかその、水道管から多分物理的に花子さんが逆流して出てきたんでしょうね。多分ここ
マジか。
シュポーンって出てきてね。おーって。で、まあ、それで終わったんですよね。その、トイレ公演。
え、終わったのそれ。
ってことはね、これ今なんかペが最初に言ったじゃないかと。カッパやなんやと違うぞって言ってるけど、一緒やないかと。パターンじゃないですか。まあ、言うたら、トイレに花子さん映ってるっていう。で、ちゃうんですよ。今回の投稿映像。それで終わらないんですよ。
お
実はね、続きがあって。
お
まあ、言うたら、あんなことがあったら次の日ですよ、二人。また別のシーンになって、また撮ってんですよ。
え
昨日怖かったね、みたいな感じで。
え
家に二人いるんですよね。
すごいな、大物やな。
大物ですよ。で、家に二人おって、しかもね、なんか DVD 見てるんですよ。テレビのね。DV 何見てんかな思ったら、怖すぎ見てんすよ。しかもね、ファイル2の震える幽霊の、初めて工藤 D がビンタ条例をしてたっていう、ビンタ条例のシーンですよ。こう髪の毛を胸元に入れて、これでなんか、パシパシって抜けたかってやつですよ。パシパシってそれぞれ叩いていくっていう。でね、これ僕はそのシーンを見たときに、ちょっとホッとしたんですよね。っていうのが、そのビンタジョレを見てるシーンを見てる二人が、女の子二人がですね、
うん、
めっちゃ笑ってんすよ、そのビデオ見て。ってことは、
正しい言い方ね。
そうそう、僕らは正解だったって別に。いや、これちょっとね、白石監督も聞かれてて、失礼なんかなと思ってたんですけど、ね、僕言うたら、まあ言うたらネタというかそういう感じで言ってるじゃないですか。でも、白石監督自体も、こうやって見てもいいよっていうか。
なるほど。
笑って、だから、笑ってもいいし、怖いと思ってもいい、どちらでも撮れるシーンだよっていうことですよね、これ多分。
なるほど。視聴スタイルのご提案ですね。
そうそうそう。めっちゃ二人笑ってながらね。で、言うたら、こんなんより昨日の僕、私らが撮ったビデオの方が怖いよねって。シュボーンってやつね。で、昨日のビデオここに送ろうかって言ってるんですよ。
あ、なるほど。
うん、で、やし、このおっさんやばいから絶対守ってくれるっしょって言ってるんですよね。もう一人が、いやでもこのおっさん怖いよって。なんか、犯されそうまで言ってんすよ。なんか、おっさん自体に
。
お化けより怖いみたいな感じになってるんですよ。でもめっちゃ笑いながらそれ二人言ってんすよね。
覚えろ。
で、それでまぁちょっと一回ちょっと止めるわって、トイレ行くわって言うんですよね、一人が。 あの、エリちゃんって子の方が。ナナちゃんっていうのはまだカメラ持ってた方なんですけど、またね、
うん、
トイレこう、エリちゃん帰った後、
うん、
音聞こえるかなーみたいなね。なんかトイレのする音。なんか悪趣味なんですけど。
おう、そうだね。
まあ、そうやって言ったらさっきかっても、なんかこう、トイレ花子さんの、あの、またしようよとか言ってんのがね、ナナの方なんで、うん、どっちかっていうといたずら好きというか、そういうのですよね。で、トイレの音を取ろうとしてたらね、ここからがちょっとめっちゃびっくりする展開なんですけど、
ほう。
このワンルームマンションのコピー撮ってる、まあ言うたら映像で見て、撮ってるじゃないですか。それが急にね、別の部屋が映るんですよ、なんか。全然違う家というか。
ほう。
だから今、そこにいる室内とは明らかに違う室内がパッて映ってて、こう、要はその、フレームを覗くとね。
うん。
なんかね、全然違う家に、そのトイレに入ったはずのエリちゃんが、ドアノブで首をつって座ってるみたいなのが映ってるんですよね。
ほう。
ってなるじゃないですか、撮ってる方は。何ってパッて気づいて、そこをビデオから目を離しても、その、多分その、ナナちゃんの目にもそれ映ってるんですよね。うん、で、パニックになるじゃないですか。ここどこって言って首を振ると、普通のも、元の部屋に戻って、トイレから普通にエリちゃんがどうしたのって出てくるんですよ。
うん。
で、ナナちゃんの方が撮った方が、何今のってなって、まあ、顔面蒼白の状態っていうか。
ほう。
で、要は工藤 D とか、市川さんが、どこにその要は、両方、いや、最初のシャポーンっていうビデオと、実際、うん、エリちゃんが首映ってんじゃないかって、みたいな、全然違う場所が映ってるっていうビデオを持ってきて、見てもらうっていう。で、まあ、要は深刻な顔して言うんですよね。工藤さんたちならなんとかしてもらえるんじゃないかなと思って、今回映像を送ってみましたと。
なるほど。
だから工藤 D はね、まあ、やばいおっさんだからね、と。まあ、あの、強姦はしないよって。
うん、
ちょっと、しかもそれちょっと真顔なんですよ、若干。あの、それ言われて、ナナちゃんとか笑ってるんですけど、でも、工藤 D って、若干ほんとショックやったかな、みたいな。でも、市川さんはね、まあ言うたら、そのナナちゃんとか、このエリちゃんがどうなんやっていうのはすごい心配できてるんですけど、まあ、市川さんはね、でも、工藤さんと、私たちで、なんとかするのでもう大丈夫ですよって、言うんですけど、まあ、ワッツさんはわかんないと思うんですけど、この女の子たちは怖すぎの DVD 見てるわけでしょこれ全部。
うん。
投稿者の運命はちょっと、ワン、ツー、スリーと見てきてどうなんだって僕的には思うんですけど。
なるほど。
まあ、こう濁しますけどね。
うん。
これ、この、市川さんのこれ説得力あるのかってこう思いながらね。まあまあ、まあでも工藤 D と駒井市川さんとか相談を受けて、まあ、とりあえずそのね、首を吊ってたような映像の、
うん。
部屋っていうのはこう、要は、奈々ちゃんとエリちゃんに思い当たるとこなんですよね。
うん、
あの、撮ってたのは、もともとこう撮ってたのは奈々ちゃんの多分家っぽいんですけど、
うん、
その首を吊ってエリちゃんの映像を映った場所は、エリちゃんの家、
うん、
なんですよ、
うん。
だから、まあ言うたら、場所が飛んでるわけですよね。同じビデオカメラで。で、その、首を吊ってるシーン、急に飛んだ、そのエリちゃんの映ってる、要は家ですよね。に実際行ってみようってことなんですよね。
ほう。
で、クドリが今回はね、強力な助っ人を呼んでるからと。
ん？
それ待ち合わせしてるからと。そこの家の前でって言って。で、まあそこ、まあ行くわけですよ。投稿者のナナちゃんとエリちゃんとね。行くと、そこにね、女性が立ってるの、女性が。黒い、あの服着た。
ほう。
まあ助っ人の霊能者なんですけど。
ほう。
真壁さんって、真壁しおりさんっていう方なんですけど。
ほう。
出ましたよ、これ。霊能者。
霊能者。
あのね、ワッツさんみたいですけど、これカルトっていうのでも、まあ僕はね、よくやってるんですけど、雲水とか、龍源っていう、
うん
う
ん、
まあ霊能者できたわけですよ。せいって言うんですよ。せい。
ああ、せいね。
せいっていう人もいるんですけど、初めてですよね、まあ、白石監督の僕が見た中で、これ女性の霊能者。
おぉ。
これめっちゃね、こう雰囲気あるんですよ。なんかこう、なんていうんですかね、こう、なんか影があるというか、うさんくさいというか、怪しいというか、
おう
なんかね、もうこう、シェリー監督のこうシリーズ出てくる霊能者の方って、本当になんかこう、まあ霊能者というかこう出てくるキャラクターみんななんですけどね、なんかチャーミングというかなんかこう、キャラいいんですけど、まあこの、真壁先生がですね、工藤 D にこう、会っていきなり、あなた魂置いてきてますね、って、 クドーディで、クドーディはなんか、それに対してなんか、まあそうですねって、人類いろいろありましたんでって。一体何があったんだって感じ。
どういう会話やこれ。
一体何があったんだって思うんですけど。いやでも、これね、屋根裏部屋って喋ってないんですけど、たまにあったんですよ、このシリーズで。実はね、一番最初の、草木女の時でも、いわゆる呪術さんみたいな人出てきた時に、あんたなんかこう、昔あったね、とかね。クドーディよく言われてるんですよ。で、どうやら今のところ分かってんのが、昔々に、自分が幼い頃に両親が通り魔に、刺し殺されたとかね、
う
ん。なんかそういう暗い過去があるとかね。
うん、
いろんななんかこう、たまにこう、クドーディの過去は一体何があったんだっていう的なものがあるんですよね。
うん、
なので、まあ今回もそんな風に、いや、まあいろいろ、ただまあいろいろありましたんでで終わらせるんですよね。なんかクドーディは。で、そこの家に入っていくわけですよね。
うん、
まあその、まあ入る前もその真壁さんもエリちゃんにね、エリちゃん、すごいあなた危険な状態ではありますけど、大丈夫だからね、とか言うんですけど、
う
ん、なんか、はい、みたいな感じなんですけど、この人ほんまに能力あるんかなって怪しいなっていう、なんかこう、うさんくささがすごい、
大変怪しい。
怪しいでしょ、なんか。で、中に入ると、何も感じませんね、って言って、だちょっと、例のあのトイレの方に行った方がいいですかって、学校の。そうですね、って言って。で、学校の方行くんですけど、でね、廃校のとこ着いた時に、車でバーって行って。な、見た瞬間に、ああ、ここは廃校になっててよかったですね、って。違う世界と繋がりつつありますって。
お。
もうなんか言ってて、どういうことですかとか、こう、クドディとかいろいろ話してるんですけど、結局ね、クドディなんか、よくわかんねえ。よくわかんねえ。なって。とりあえず中入ろう、みたいな入っていくんですけど。
お。
で、入っていく時にね、こう、まあ、階段を登っていくわけですよ。なんかそこは、確か3階なんですよね。その教室のトイレがあったところが。
うん、
で、階段登っていくときに、その真壁さんが言うんですよね。なんか、ノーマクサンダー、ウンタラカンタラとか言ってこう、えいとか言ってんですよね。
おお。
これね、ちょっとね、まあ、カルトの、流言とか運水の流れを組んでんじゃねえのか。
おお。
正義がえいになってるだけで、こう、なんか、なんとなく似てるんですよね、雰囲気が。
なるほど、なるほど。
うん。まあまあ、それでね、こう、途中の回2回ぐらいで、またなんか、ちょっと待ってって言って、先生が言って、で、なんか、えいって言ったらね、突如して何もないところから椅子が上から降ってくるんですよ、バーンって椅子が。はぁってなんか、みんな、椅子とかなるんですけど、
笑ったな。
で、その時に、あーって焦り出して、その先生が、真壁さんが、もうすでに向こう側の世界と繋がっていますって。空間も時間も、にじまかっていますって。えってなるよ、みんな。あいつらが来る、あいつらがって。早くもう3階行きましょうって言うんだよ。まあ、3階でトイレでしょうね、まあ、言ったら。
なるほどね。
ここからが衝撃的なんですよ、これ。
え、あ、今まで、これ衝撃的
じゃん。あ、これ衝撃的じゃないですよ、これ。これまあ、まあ、言ったら、まあ、怖すぎでは、もう当たり前というか。
ああ、なるほど。
通常なんですよね。
な
るこれがね、まあ、2階にいるじゃないですか。こう2階からこう、急いでみんなガーって上がれって3階に上がるんですよね。ガーって3階に上がると、なぜか1階にいるんですよ。いわゆる、ジョジョ、第3部。ポルナレフですよ、ディオの方に近づいていった時に、階段を登ったつもりがなぜか自分を降りている
って。自分でも何を言ってるかわからないと思うが。
そうそう。登ったはずが降りている。
はぁ、あ。
ってみんなあるんですよ。ほんまに、だからカメラがね、こう、3階まで上がったと思ったら1階になってるんですよね。ワンカメ、ずっとカメラ撮ってるわけですよ。
え、それすごいな。
そうでしょ。だから、これね、だから、ほんまその CG 全盛期のハリウッド映画やったら全然何も思わないですよ、うん、僕。
あ、
これ、まあ、言ったらね、まあ、超コストを抑えてというか、低予算で、いわゆるその、カメラ、まあ、基本的には一つというか、
うん、
そのハンディカムカメラで、撮ってるやつじゃないですか。
うん。
まあ、フェイクドキュメンタリーとして。
うん。
それでこれをやるかって。でね。
かっこいい。
まあ、言うたらなんかその、真壁先生が言うわけですよ。みんながパニックになってん時に、
うん。
私たちが3階に行くのを邪魔してるんですって。ここは時間も空間もぐちゃぐちゃになってます早くって言って。で、ぐわーってまた1階からぐわーって上がっていくわけですよ。ずーっと。2階、3階って。で、上がった瞬間に廊下パッて見たら、びっくりですよ。そこに、クドーたちがいるんですよ。何言ってるかちょっと意味わからないかもしれないですけど、要は、自分たちがいるんですよ、真正面に。 へーってなった瞬間に、真っ暗なんですよ。わーって。
おすごい。
真っ暗ってなった瞬間に、何がってなった瞬間に、まあ、クドたちはいなくなってるんですけど、その目の前にいてた。夜になったんですって。時間もジャンプしたんですって。タイムスリップですよ。
これあれですね。ジョジョの第6部や。
あ、それ僕、記憶見てないか分かんないですけど。そこまで、6までジャンプしましたか、それは。それはそれで。
お
ぉ。いや、それで、ジャンプして、夜になって、しかも、今までいた中で一人足りないんですよ。
お。
女性のうちのナナちゃんとエリちゃんのうちのエリちゃんがいなくなってんですよね。
おぉ。
え、どないなってんねん、みんななるじゃないですか。
うん。
で、落ち着けって言ってたら、携帯が鳴り出すんですよ。奈々ちゃんの。
なるほど。
だから、それ撮ってなんか誰かで喋ってるわけですね。どうやら、エリちゃんのお母さんですよ。
は
ぁ。だから、まあ、奈々ちゃんが泣き出すんですよね。まあ、理由としては、
うん、
要は、もうエリちゃんが死んだという電話ですよね、この報告。要は、この夜になったっていうのは、まあ、どんだけ飛んだかわかんないですけど、例の予知無的な首吊って亡くなった、さらに後の時間に、今もジャンプしてしまった
と。ああ、なるほど。その日の晩とかじゃなくて。
わかんないですよ。それはわかんないです。
なるほど、なるほど。
その日の晩かもしれないし、その後の晩かもしれないですけど。
うん。
でも、そっから、3階には行ったんですけど、そしたら3階のトイレの方からね、死んでるはずなんですけど、今度エリちゃんの悲鳴が聞こえてくるんですよ。
ほう。
キャーって。え、どうなってんのって。じゃあまあ先生が、あれは今の声じゃありません。過去の声が聞こえてるんですって。
ほう。
もうわけわかんないですか、僕の中ではね。どうなって
んの？それ聞くとめっちゃ面白そう。
いや、めっちゃ面白いんですよ。今回ね、だからね、はっきり言って、こう、違うベクトルで、いつもすごいなと思ってるんですけど、
うん、
はっきり言ってね、もう、度肝抜かれたんですよ、今回は、これ。
へー。
この、フェイクドキュメンタリーで、その、低予算のその、ね、その主観視点のカメラで、これはすごいなと。まあ、ほんでね、うん、まあ、そこでこう、声が聞こえてるわけですから、まだ間に合うんじゃないのって言うんですよね、みんなね。で、実際その、クド D が詰め寄るわけですよ。この先生はな、と。過去とか未来とかいけんだよって、こう、空間と時間がごちゃごちゃしてるときはいけんだよって、なんかわかんないですけど。すごい理解力すごいなと思いながらね。まあ、この先生が書いてた本を読んだんだって。人を助けたこともあんだよ、嘘じゃないんだよなって言って、先生って言うんですけど。じゃあ、でも先生がね、まあ、それは本当ですって言って。だけど関わって全員が行かないといけませんって言ったらもう工藤 D がもう行くに決まってんだろ確かってこう。世界初、史上初のタイムスリップの映像が撮れるかもしれないんだぞって。
ああ、そうだそうだそうだ。
もうすごい興奮してるわけですよ。
おー。
でもまあ、
そうやね。
でもまあ、真壁先生からしたら失敗すると時空の狭間に取り残されて本当の地獄を見ますって言ってるんですけど、もうそんなも関係ないですよ。いやだから、工藤 D からしたらもうタイムスリップ撮れると。でも撮れても、ほんで戻ることがもしできたら、救うこともできるかもしれないと。
お、
とりあえずトイレ行きましょうと。トイレにまあタイムスリップする方法があるのかと思いながらね。
お、
ほんだらね、トイレから、花子さん出てくるんですよ。シュボーン出てきた。
お、スポーンって出てき
た。ただ花子さんの下半身がうにょうにょうにょうにょうってなってるんですよ。まあ、なんていうの、ジオング、ガンダムのジオング的なこう下半身、ジオングがスカートみたいになってるじゃないですか。
そうですね。
あそこがこう、もうすごいうにょうにょがいっぱいついてるみたいな、なんかこう。わかめじゃないですけど。
ああ、はいはいはい、はい。
ブニョニョニョって、空中浮いてるんですよ。ビヨーって。
おう。
それに向かってね、真壁さんが、行きますって突っ込んでいくんですよ。
え？
だからね、僕、トイレの花子さんとか調べたじゃないですか。けどもうこれ、どっちかというと、花子さんのとこみんな突っ込むんですよ。ブワーって突っ込んでいくと、突然そこのトイレで昼間に出るんですよ、みんな。
おうおうおうおうお
う
お
う。いわゆる花子さんは、タイムスリップするために異次元空間のポータルになってるっていう。すごいでしょ、なんか。
すごい
な。いや、ほんまにね、いや、マジすごいなと思って、これ。だから、ま、なんかこう、ワンとかね、
うん、
ファイルワンとかこう、言ったらまあ、口だけ女じゃないですか。で、スリーとかは、うん、まあ、カッパということですけど、ツ、う、ー、ん、はなんかもう、まあ、僕多分話したと思うんですけど、びっくりするような展開に行くって言ってたじゃないですか。
うん、
今回もだから2みたいな感じですよ。もうびっくりする展開なんですよ。花子さんというから花子さん出てきてどうのっていう話やと思ってたら、まあ、花子さん出てきますけど、まさかタイムスリップするかって。
いやー、すごいな
ー。むちゃくちゃすごいんですよ。だからほんまにもう、いや、 毎回言ってるんですけど、もう改めて言いますけど、天才ですよ、本当にこれ。
ジャンルはホラーになるんか？
いや、もうホラーとか超えてるでしょ、これ。いや、むちゃくちゃすごいですよ。いや、本当にもう、低予算、いや、だから本当に場所だけで言うとね、ここからまあ、ずっともう展開が続いていくわけですけど、ほぼ学校の一部と、ちょっとした場所だけですよ。それだけで、このタイムスリップとこれを見せていくっていう。実際そうやってまあ言うたら、エリちゃんを救うことができるかって話なんだ、今回。ほんまに廃校とか同じような場所だけで、これ表現して、しかもまあ俳優さんがこうリアリティを持ってこう僕らにそう見せるっていうのはね。まるでなんかいろんな夜になったり、前戻ったりみたいなね。いや、もう本当にね。
すごいな。
むちゃくちゃすごいですよ、これ本当。まあ、正直このファイル4を最高ってあげる人も結構多いと思いますね。人気の回みたいですけど、いや、すごいなって。
うん。すごそう。
むちゃくちゃすごい。でもね、まあだから、だから、なんていうの、今回もう本当に緊迫感すごいですよ。時間がそうやってね、死んでしまうってことで、こう、タイムスリップしていくっていうので、ジェットコースターというかね、もう、どんどんどんどん話展開していくんで、むっちゃくちゃ短く感じるというか、緊迫感とか緊張感とかに、時間的な緊迫感に関してはもうシリーズ完璧にこれ最高だと思うんですね。
お
う。これをやるかーってフェイクドキュメントでこのほんま視感、カメラがね、本当にもう何回も見ますけど、むちゃくちゃすごいなと。ただね、そうなってくると、工藤 D が、
うん、
僕としては工藤 D の活躍ね、
お
理不尽な無事入れっていうのが、
うん、
まあ今回も真壁先生が活躍してるじゃないですか、ここでね、タイムスリップでこう引っ張っててくれっていうので、ちょっとねっていう、ちょっと物足りなさを感じるわけじゃないですか。
ああ、そう
ですね。いや、いいんですよ。これだけでも最高なんですけど、すごい最高なんですけど、
うん、
髪の毛の、がないんですよ、今回。
ああ、なるほど、
ね。ちょっとね。ただ、ただ切れるのは、さっきもそう、興奮で切れてましたけど、ありますよ、これ。なんかね、まあ、奈々ちゃんにいるじゃないですか。言うても、奈々ちゃんって、うん、まあ、高校は行ってないんですけど、まあ、高校生ぐらいの歳ですよ。だから16歳とか、17歳ぐらいの女の子ですよね。で、最初はもう、強姦はしないよとか言って二人に言ってたんですけど、
うん、
まあ、奈々ちゃんがなんかちょっと隠し事してるみたいなとこがあって、
うん、
で、なんかあること聞くんですけど、答えない、黙ってる時があって、車で走っててね。
うん、
で、工藤 D は運転してるんですけど、後ろに奈々ちゃんいてて、おい、もう何か隠してんのか、お前と。エリが死んでもいいかと、この野郎っていう風になりだして。ほんで、その、ナナさんが、もう怖くなってきて、市川さんって、市川さんに助け求めるんですよね、ナナちゃんが。でも、市川さんも、正直に話した方がいいですよ、と。工藤さんたちが悪いからって。前の怖すぎみたいなのわかるでしょって。そうそう。で、いや、ちょっとって、ナナちゃんが言ったら、もう、市川さんまで、はって。ふざけないで、ちゃんと言いなさい、奈々さんって、なんか。もう市川さんまで切れるって、もう。で、それでもね、ちょっと言わないんですよ。なんちゃんは、その真相っていうか、なんかそれをね。だもう、市川さん、もういいですって。だもうそっから工藤 D はもう、ブチ切れまくりですよ。ブチ切れるんですけど、何切れるか言ったら、こう、奈々ちゃんの、車乗ってるじゃないですか。ナビに切れるんですよ。道の。道案内に。
はい。
だから、あそこの青い看板は右ですって言うじゃないですか。で、曲がるじゃないですか。ほんだら工藤 D が、でって言うんですよ。で、ちょっと黙ってたら、でっつってんだろって。で、少し行ったら左ですって言うんですよね。どうどうしてんじゃねえよ、はっきりよ、この野郎って。いや、僕これ見ながら、16、17の女の子なんですけどね、って。
容赦ない。
容赦ない。容赦ないですよね。
もう、キレポイントがなぜ？
うん、切り盛りなど。でもね、まあまあ、まあ、まあ、それまあすごい、そこはね、もう僕と、もっとして爆笑ポイントであったんですけど、
うん、
まあ、今回は本当にもうこう、この展開がすごいで、ピータージョレがなくても、
うん、
もうあり余るほどのこう、作品というか、
うん、
異次元空間も出てきますからね、ちょっと。
すごいな、異次元空間。
異次元空間ってタイムスリップですよ。
いや、来てますな。
それを、やろうとして、しかもそれをやりきってるっていうのはね。
ああ。
本当になんか、おおーってこう。興奮度マックスでしたよ、僕これ。 いや、どこまで行くねんって話じゃないですか、これね、正直ね。
いやーね、そんな感じだね。
トイレの花子さんっていうタイトルからして想像つかないでしょ、なんかこう。
いやー、まったくやな。
いや、もう本当にね、いや、だからどこまで僕の想像の上行くんだろうって、白石監督。
さすがですなぁ。
本当にすごい、すごいって。ぜひ見ていただきたいなって。
なるほど。ちょっと予想外でしたね。
予想外すぎますよ。ただ、これ、まあ、一元空間の表現って言うと、やっぱりもう、すごい低予算でね、合成で作られてるっていうことなんで、うん、それはハリウッドのようなね、なんかこう想像しては、いけないと思うんですけど、この表現に関してはもう僕からしたら、こう、ありだなと、すっごい。ある意味コミカルである、あるんですけど、異次元空間なんか誰も知らないじゃないですか。
うん。
だから、ちょっと言わさせてもらったら、ペラペラなんですよ。
ペラペラ？
クドディとかペラペラなんですよ。神みたいに。なるんですけど、だからちょっとだから漫画チックになんかこう、静止神のペラペラみたいになるんですよ。カクカクカクみたいなね。
ほう。
でも、まあ、それはそれでこんなんかもしれんっていうのはあれ。まあ、誰もわからないんですが、異次元空間なんて。
いやいやいや、楽しみですな。なんだそりゃ。
なんだ、ほんと、なんじゃそりゃって感じですよ。いや、ほんと、それをもう、本当にもう、これ、ぜひね、見ていただきたい。なんならもう、その、ホラーとか怖いとか思ってるんだったら、もう、これから見てって。
なるほどね。
まあ、シュポンはありますよ、シュポンはね。シュポンだけちょっと我慢してくださいって
。はいな、シュポンは見たよ。
いや、コポコポコポってなるってことは、これ完全に、どう考えてもその本当に、水道管逆流してるでしょ、物理的に。コポコポコポ。
そうだね。
シュポーンって出てくる感じ。
してるな。
やっぱりもう白石監督最高やなって、こう。
いやいやいや。
いや、そらね、もう、そらもう、あれでしょ、こうシリーズの最新作ってなったら、行くしかないって思うでしょ、これ。
確かにね。うん、次は何やっていう感じが半端ないな。
半端ないですよ。いや、もう正直ね、これね、もうこの段階で全て見てるんですよ、もう。僕は。見たんですよ。最新まで。
おう。
今の史上最強の劇場版。要は、この、花子さんの次が、
うん、
劇場版序章、四谷怪談っていうのと、
うん。
それが、あともう一つの史上最強の劇場版。今、現代怪談の最新まではね、
うん。
僕見たんですけど、どんどんすごくなってるぜって。まあ、これはね、もうぜひ、または次来てもらって、ぜっ、まあ、感じではね、これもう次のこの、実際の最終章が始まるまでに、話したいなって気はしますけどね。
おぉ。
ワッツさんとスケジュールが合えば。
わかりました。調整しましょう。
おぉ盛り上げていきましょう、これ、屋根裏部屋でも。勝手にですけど、勝手に怖すぎ。
そうだね。怖すぎ月間ということですか。
怖すぎ月間ですよ、これ。
そんなことやってるか。
いや、もうすごい
ですよ。いやいや、予想外の話でちょっと面白そうでした。
そうなんですよね。もう本当にこれは見ていただきたいと。
なんなんや、一体。
本当に。次は何をしてくれるのかって、こう、思わせてくれるっていう作品ですよね。
楽しみです。
いや、これ本当にでも歴史に残る一本だと思いますよ、僕正直。
え？そこまで？
思いますよ、こんなことやってるって、僕ね、そら、ホラーあんま見ないかもしれないですけど、まあ、なんていうんですか、この、主観視点のやつって流行ってるじゃないですか。
うん。
まあ、クロバフィールドもそうですし。
うん、そうだね。
ね、ブレアウィッチプロジェクトもそうですし。
そうだね。
あと、何でしたっけ、ホラーでもありましたよね、スペインの、レックっていうのとかもね、あるんですけど。
お
う、まあ、そういうのもあるんですけど、うん、こんなことするの、見たことないなって。まあ、僕知らないだけであるのかわかんないですけど、多分ないんじゃないのかな、こんな。しかも、いや、低予算がゆえの制限のね、もう同じようなロケ地のこの、もう絞られたとこで、
うん、
少ない人数のね、俳優とか、スタッフさんもそうだと思うんですよね。で、タイトなスケジュールでこれを作るって。
ああ、それはすごいと思う。
むちゃくちゃすごいと思いますよ、本当に。この世界観。すご
すぎ。期待大ですな。
期待大ですよ。というわけで、今回もかなり時間をオーバーしますと。
あ、そうだね。いやー、ちょっとね、予想外のストーリー展開、ちょっとかなり驚いた。
かなり驚くでしょ。全然ね、この話聞いてからでも楽しめるんで、もう見ていただきたいなと、また。
なんでそんなことになってんねやろって感じが。
そうそうそうそう。想像しない方ですからね、もう。
すごいな。
とんでもない方向にこう、行くっていうかこう、いや、すごいですよ、もう。
毎回映画のジャンルが変わりそう。
あ、そうそうそう。そう、それが言いたいです。一本一本がもう別というかね、なんていうんですかね、と、そういう感じ。もういろんなものが。
すごい。
いや、すごいし、僕からしたら笑えるとこもあるし。だから最強なんですよ、だから本当に。最強なシリーズですよ、これ。
はい。
これがね、やっぱし、その、いや、実際会った人に、いや、怖すぎタイトルでしょって。怖い、怖くないですかって言ったら、怖くないですとも言えないわけですよ。僕実際怖いですからね、見て。
うん、
でも面白いですって、もうそれ、どういうことですかってなるんですけど、もう見てくださいって
、ね、
言いようがないというか。
なるね。
なかなかそこからその見るまではね、いかないというのは現状だと思うんですけど、それをね、こう、打破していただきたいと。まあそういう感じ
で。いやいや、期待大ですな、ちょっと。
うん、期待してください。期待大ですよ。
今までのストーリー展開の中で一番おおって思った。
おお、そうです。いや、じゃあ、本当におおですよ。なので、ぜひぜひということです。楽しめさせていただきますね。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガヤネウラアットマーク gmail.com、ペガヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、笹山さんで、ニューシングル曲ですね、これ。ニューシングル曲、夢のカウボーイです。これめちゃめちゃかっこいい曲なんで。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストア、リミング・オン・ザ・レコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイヌ・スイヨグも絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
市川さん
一分一秒刻みもうすぐ限界破裂ハートが感じられないねこのままじゃいけない誰に言わせても変わらない電波をもっと考えよう断面もとって不器用過去がいいぜ頑張れカスタマイズそう思ってちゃはっけないその靴って夜を数え夜を数え夜を数え夢のカウボーイ